サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、日が燃えるでお送りします。
2015年1月のおたよた編集室2月配信。
サンキュー達夫です。
杉下平です。
日が燃えるです。
はい、というわけで編集室ね、はい、明けましておめでとうということで。
あ、今おめでとう。
そうなんです。そうなんです。
そうなんですか。
そうなんですよ。この編集室は実は1月お休みしてたんです。はい、
だから編集長忙しいですもんね。
あとね、あの定点観測やっちゃったでしょ。
はい、
だからあそこちょっとね、入れる隙間がなくなっちゃったんです。
面白かった、
はい、
宮地さんと来て長浜さんと来て大変面白かった。
そうですね、はい、だから次は国さんあるかもしれませんけど。
僕なんて。
そうですよ、
僕
今ね、定点観測シリーズって言って、はい、そのまあ、アニメーションの監督さんとかに、まあ、作品を経て考え方がどう変わったかとか、そういうのをね、まあ、ちょっとこれから定期的に聞いていこうなと思ってまして。だ、国井さんあれですよ、日賀君知らないと思いますけど、
はい、
監督作品、肩書き変わった
んです。肩書き変わりましたから。
なんすか、なんすか。
これちょっと聞いてあげてください。
肩書き何なんですか。
2015年から兵器研究家になりました。
どうですか、兵器研究家ですか、皆さん。
予想のはるか上空いきますよ。
そうですよ。で、周りの人から、はい、なんでこのタイミングで僕もびっくりしてしまったんですけど、
あのね、いやだから、はい、2015年は装いも新たに、そういう肩書きでバシッと行きますということになった時に、まあ、ちょっと社会情勢、
じゃあニュース番組とかに出る人になっちゃうってことですよね。
まあ、もちろんそうですよ。
そう狙ってます。
ですよね。それはまあ、これはマジな話。
だから武器とか軍事研究家いるけど、兵器っていうのはいないです。
もっと大きい作りで。
武器と肉体も武器として考える、兵器として考えるっていう人。
ジモンさんじゃないですか。
勉強しなきゃ。
肉体も武器。
そうなんです。
人間の心理とかについてもやっぱ考えるよね。
そうだよ。
最終的にはそこなんだよね。
いや、俺国井さんこの肩書きすげえいいと思うんだ、兵器研究家は。
しっくりきます。
しっくり。
で、まあ一応ね、あの準レギュラーで出てもらってるあのワーワープラストというね、ニコ生の放送では、うん、早速、はい、兵器研究家デビューでしてもらっていまして、で今度は国井さんをメインに据えたそういう映画と銃みたいな話を特集しようかと思ってたら、ね、この事件です。うんうん、
事件
ということで、その企画が飛ぶっていう、またこれもね、事件がありました。
すみません、ちょっとタイミング的に、
ね、そうですね、そうですね、
すみませんみたいな、うん、いや構いませんよ。
いや、こういう時こそ呼んでっていう話
を、まあね、
国井さんはだからバラエティの人じゃないですから、報道の人ですから、
うん、真面
目な国通信
社国通信社です。
そうだよ、
それ一番バラエティじゃないか、
それ研究家国通信社、
国通信社、ね、
あれ本当ホームページとかでネタなんか記事も読みたいですけどね、うん、
国通信社のね、本当に読みたい。
そろそろやろうかな。
で、兵器研究家の国井咲也さんはっていうコメントを、ね、うん、こう述べてるみたいな。
LINE もやるから、
ね、はね、
ツイッターもやるか、ツイッター
ツイキャスよ、ツイキャス、
ツイッターどうか、よく知りませんけど、国井さん、
よく知らないけど、
ここまで来たら国井さんやんなくてもいいような気もするんだけどね。
僕もそんな気が
します。ホームページ、まあでもホームページあるからね、
一応ね、まだもう何年も更新してないけど、
はい、まあまあでもああいうのあるといいんじゃないでしょうか、うん、ということで2015年あのメールがいっぱい溜まってるんですよ。
でしょうね、でしょうね。
ふつおた、この一話、ブヒブと、はい、いろいろ溜まってるんですけど、あのこの一話はですね、はい、ちょっと掲示板システムを採用しようと思う。
掲示板システム、
あのこの一話にっていうのをみんながあのメールしてくれるわけじゃないですか、
はい、
で僕はただそれを淡々と読むっていうだけで、うん、あ、なるほど、
新しい朗読劇
だ、 あのアニメこういう風に見てる人いるんだっていうのを受け取ってもらうだけにしようと思うんで、ちょっとそれはもう別でやろうと思ってますので、
はいはい、
とりあえず
今日は
ブヒブ、
あ、
いいですね、
ブヒブ特集をやろうかなと思ってますんで、ただね、いつもブヒブね、皆さん力作なんですけども、うん、一人で全部僕読むの非常に辛いなということで、あの女の子のパートだけね、あの読む人を変えてやっていこうかな。
ちょっといよいよキャスティングで、
そうですね、
ちょっと声の仕事で
特別な、特別な方をね、お呼びしてますから、
はいはい、ワクワク、
もうこのブヒブのコーナーの、あの可愛いおにゃの子担当、声優さんでございます、声燃えるさんでございます。よろしくお願いします。
どうも、声燃えるです。よろしくお願いします。
素の声でしたね。
そうですね、素の声で。じゃあ、よろしいでしょうか。
はい、
早速じゃあ、 国ギャップ、
はい、
部費部の方、
はい、
やらせていただきます、はい、ですね、まず、キャラかぶりがね
多いですか、
あったんで、
あ、ということはそんなにこうみんなの心を引きつけてやまない、
そうです、ね、
女性もしくは男性がいたということですね。
じゃあまず一発目、熱文字ネームオグナさんからのブヒブです。
ねえお兄さん、今にっこり
昇進旅行のためキリア湖に来た私は土産物屋でぼーっとしているところ、女の子に話しかけられました。今の自分に笑顔はできないな。
ダメだよ、みんなにっこりしてるのが一番いいんだよ。
そういう女の子に私は空に浮いている円盤を指差し、あれに乗って空を飛べたらにっこりできるかもな。冗談めいた言葉で言うと女の子は、
うん、いいよ、吠える円盤だもの
と元気な声で天を指差しました。するといつの間にか周りは広大な宇宙空間、足元には空にあった円盤があるではありませんか。
それじゃ行くね。
ノエルの掛け声とともに円盤は動き出し、地球を離れ火星、木星、土星と越えていき宇宙の深いところへ。そして周りには輝く星ばかり。自分はなんと小さいことで悩んでいたのだろうかと心が癒されるようでした。
ねえお兄さん、
気がつくといつの間にかキリア湖に戻っていた私たち。ノエルはこちらを覗き込みながら、
今にっこり
と聞いてきました。にっこりだよと返すと、ノエルは V サインをして最高の笑顔を見せてくれました。あの宇宙は夢だったのかもしれませんが、今度はにっこりを届けにノエルに会いに行こう、そう思いながらキリア湖を後にしたのでした。奥名さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今これ書いた人は頭抱えてるでしょうね。
いやいやいや、
色相と声燃えるなんだよと。
ノエル先生ちょっと可愛らしかったんじゃないでしょうか。
と燃えるとノエルが若干ね似てるっていうのが、
そうなんですよ。
多分ね結構
多分かかってるん
ですよ。僕してる人は結構残像がねいろいろ入ってると思うんですが、うん、これはあくまでノエルなんでね、うん、あくまで。
この中野のルノワールでね、まさかのまさかの比嘉君熱演ですよ。しかもこれ会議室でも何でもないから
実際僕ボケてもませんし、
ね、周りの他のお客様がみんなこっちを見ているという
小さい
小さいボイスアクターとして比嘉君、
そうですね、
ちょっといいんじゃない。
いや頑張りますよ、
引きつける魅力
が。2015年頑張りますよ。
お、空のメソッドね、うん、あの可愛らしい作品とか綺麗な作品でしたね、
うん、でしたね。でもノエルで来ました
みたいなんですけど、別の方が、
お、
熱文字ネーム石田タミーアルクさん、おノエルで、
あ、ノエルなんだ、
同じ萌えですね。
そうですね。
じゃあこちらも行かせていただきましょう。先日空のメソッドのノエルと少し話をした時のことをお話しします。公園のブランコに座って寂しそうにしていたノエル、近づいて空のメソッドの心が溶かされるような素晴らしい演技についての感想を伝える。彼女は少しはにかんで、
ありがとう
と一言。それからしばらく物語のことや声を担当している声優さんの話になると涙声になり、
迎えたくないずっと一緒にいたい
と泣きじゃくるノエル。僕はただ今まで見てきたたくさんのアニメの話をしていろんなノエルが見たいとだけ伝えておきました。ひとしきり泣き続けた後、
ありがとう
と言ったノエル。さよならを言わずに背中を向けた僕はアニメ雑誌を買いに駅に向かいました。今回の話はアニメの中で人や小動物が死ぬ姿を見るのが辛いので、アニメのキャラは二次元役者だと思い込むことから思いつきましたということでいただきました。石田アミアルクさん、ありがとうございました。
なるほど、
二次元役者っていいですね。いい言葉ですね、
うん、
すげえいいと思います。
インタビューしに行ったんだね、
はいはい、
インタビューをしたんだね。いや、比嘉君はノエル熱演してくれましたけど、
はい、
今年いくつでしたっけ。
40歳です
すいませんね、
正確に言うと41なんで
今年は41
前役ですね。
そうですね、皆さんすいませんねということで、まあやっぱりね、素晴らしい演技について伝えたいっていう気持ちは誰しもが持ってますもんね、
うん、
これ
ね。
ちなみにこの石田亜美アルクさんはですね、14年度年間ランキング、うん、我々やりましたね、アニメのトップ10、
はい、
この方はですね、1月期世界征服謀略のズビズダ、4月期僕らはみんなかわいそう、10月期白箱、7月期龍河城七菜の埋蔵金、そして10月期の空のメソッドというのがトップ5。
おお、
コテコテのオタクだな、
ね、なんかすごく 今の人って感じ。
そうだね、
うんうんうん、
こういう方も聞いてくれてるんですね。ありがとうございます、
ありがとうございます。
そして東藩というとですね、もうプリキュアでおなじみですけど、
そうですよ、明日もオフ会しますからね。
もうプリキュアはもう終わっちゃいましてね、
まだ次のプリキュアに気持ちはいってませんねけどね。
僕だからプリキュアの LINE 登録してるんですけど、
はい、
最終回のお知らせと、
ええ、
第1話のお知らせの期間がすごい短かったんですよ、うん、中の人なんだよってちょっと思いましたもん。もうちょっと心の準備させてって思いました、
はい、いや、あれぐらいしないとちっちゃい子たちが、子たちは僕たちと違って傷も治りが早いんですよだからあれぐらい一瞬でも全然大丈夫なんです。
若いから、
ね、僕らがおっさんなだけなんです
よ。そっか、俺らが傷を引きず
り、子供からしたらあれでちょうどいいんですよ。
子供は逆にあそこで全部切り替わって見てないんだよ。
いや、
その層は来てないんじゃない。
それは年代のもんで、うん、年がちょっと上になってくるとなりますけども、うん、そうじゃない子は普通ですよ。ライダーも一周変われば女の子と見てますからね。僕の友人の話です
ね。幼女に関しては比較に一日の長があるんでねなんとも言いませんけれども、先月ね、末とかなかなかこの、ね、編集室なかったんで、
うん、
サンタクロースネタをぶっ込んできてる人
が、いいじゃないですか、
何人かいるんですが、ちょっと季節外れのね、
はい、
まあ、もうそろそろ鬼が来る季節ですけれども、
いや、いいじゃないですか、
ね、いいですよ、
まあ、異次元の良さです。
世間は豆まきだなんだ言ってますけれども、ね、
はい、
まだサンタクロースの話だっていいじゃないかということで、じゃあ、これいきましょうか。
いいですね。
比嘉さんといえばということでございます。熱文字ネーム小倉さんからいただいた作品でございます。私がサンタクロースの仕事をしていた時の話です当時はピカリが丘を担当していたのですが、急に意識を失い気がつけばベッドの上にいました。
あ、起きた起きた
と青い髪の女の子がやってきました。
危なかったねサンタさん悪い奴らに襲われてたんだよ
声を落としてもらっていいですか。
でもプリキュアがやっつけたから大丈夫だよ
声笑顔で話す女の子、私は実は彼女がキュアプリンセスこと白雪姫ちゃんだと知っていたのですが、プリキュアの正体は秘密なので黙っていました。
サンタさんも大変だねそうだ、私も手伝ってあげる
といきなりサンタの衣装に早変わり。本当は他人に手伝ってもらうのはルール違反ですが、先ほどの悪い奴らが手伝ってもらうことにしました。しかしプレゼントを配るのは重労働、最後にはプレゼントの袋ではなく姫ちゃんを背負うことに。
プレゼント配るのって大変なんだね
慣れるまで大変だからねというと返事はない。どうやら疲れて眠ってしまったようです。あらかわいい。私は彼女の家である大使館に連れて帰り、寝かせると枕元にプレゼントを置きました。
サンタさんまた来年も来てね、むにゃむにゃ。
笑みを浮かべて寝言を言う姫ちゃんを見ると不思議と満足感が湧きます。そろそろサンタクロースの仕事の時期なので、またプレゼントを用意して彼女に会いに行こうと思います。以上です。小倉さんありがとうございました。
いや、いいですね。
ちょっと比嘉さんも演技に力が入りましたね。
ちょっとやっぱりプリンセスなんですね。姫ちゃんやりそうだな、これわかるな。
このプレゼント最後にはプレゼントの袋ではなく姫ちゃんを背負うことに。
こんな間にもいろんなことがあったんですよきっとね。
疲れて寝ちゃうっていう、完全に子供じゃねえかっていうことですけれども、
本編でも足をくじいて、うん、ね、男の子に、ね、おんぶしてもらったことあったんですよ。
いいじゃ
ん。今回もきっと頑張りすぎてね、ただ単に疲れて眠るじゃなくて、うん、怪我とかしたんですきっといい子なんですかこの子はね。
いい子なんです、
ね、いい子なんですよ。
まだ13、14ですから、
はい。
国さんはどうでしたか、プリキュア、あるいは新しいプリキュアに期待することなどあったらちょっと聞かせてもらいたいんです
よ。あ、僕だからね、プリキュアについても、あのさっき言ったあの兵器研究家を名乗ってるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
プリキュアについても武器として考えてるわけですよ。
お、面白いなこれ、
うん、
な
ん
か、例えば、うん、
深くなりますけどね、あれってやっぱり武器使ってないじゃないですか。
確かに
基本だから殴る蹴りな
んですよ。打撃だよね。
その非常にこのいろいろな問題、
そうだよ。しかもさ、オールスターデラックスとか見るとさ、やっぱあのホワイトとブラックの打撃の強さって尋常じゃない。
尋常じゃないですね、
うん、ビーム的なものも出ないもん。
出ないですね。
ひたすら打撃で敵を倒してるもんね、
う
ん、
そうですね。
あれだとほら武器を使わせないからっていうところなんだろうけど、武器を使わないでっていうことはリアルで考えるとボクシングとか、うん、やっぱり生身のそういう風になっていくわけですよ。
確かに、
うんうん、その辺の危険性っても実は、ね、プリキュアが危ないっていうことじゃなくて、ね、それはだから武器を何として使うかっていうと、前イベントでも話した、うん、距離と携帯性っていうのがあるんだけど、うん、その距離から紐解いていくとゼロ距離の武器になるわけですよ。
打撃がね、
そう、打撃とか
ゼロ距離の
ジルパンチ、
うん、その辺のこう紐解き方をすると武器を持ってる。最近のだとマドカマギカなんかイベントではやらなかったんだけど、うん、 あれもだから後付けで見てみるとこのキャラクターが例えばあのマドカが弓なのはあれ自分で引いて距離を取れる武器でしょ。
うん、
でもほのかあのあホムラかホムラとかはだから鉄砲を使ってるんだけど、マミさんとは鉄砲の種類が違う。
違う。
古いのと新しいの。でもホムラのってあれ自動式拳銃だから同じものを何発も撃てるっていう銃なんですよ。それ考えるとホムラを見てみると彼女何回も繰り返してるでしょ、うん、っていうので多分味付け の,
なるほど
の妙っていうのも見えてくるんだよ。よく考えられている
て。考えさせられた武器特集第2弾いきましょうか。
第2弾いきましょうかね。
これね第2弾すぐやっとかないとな。
すいません話長くなっちゃいました、
ちなみにどうですか実際に戦地に一緒に連れてきたいプリキュアだとって。キュアなどんな
プリキュアを戦地にですか。
パインなんかいいんじゃないですか。やっぱ動物の話声分かったりとかしますよ。
いやいざという時ちょっと危ないかもしれませんね。
日賀さんどうですか強いプリキュアっていうと、
ね、意外に役立たないかもしれませんけども、あのご飯作ってくれる
あ
大森ちゃんに、
あそういう
こと、大森ゆこちゃんにこう、
確かにね。でもあれです国連でもやっぱりね武器の輸送とか石油の、輸送っていうのは大事ですから。これ日本が戦闘に加わってないけど、国連でやってることですよ。
僕刹那ですかね。キュアパッション。
なんでなんでなんでなんで。
彼女はほらだから敵と味方のどっちも見てるわけじゃないですか。人間心理として彼女強いんじゃないかな。
面白いですね。
そうそうありますね。面白いな、
というわけで新しいプリキュアにも期待。
期待ですね。
同じくクリスマスバージョンありますね。
はい。
熱文字記者はもうあのもうすでにレギュラーでございます。シモピー記者でございます。ちょうどですねシモピー記者はですね、先月の熱量と文字数月間熱量と文字数遊びに来ました。
えーマジですか。
シモピ
ーあったんですか。横にサキちゃんはもちろん
いましたよ。
やっぱりね
もちろんいましたよ。僕には見えました。僕には見えましたし、もともとねちょっと地方の方だったんです。やっぱこうアニメのイベントとかがとやっぱ東京で多いんでいても立ってもいられる状況
を平日なのに
ということでもう引っ越してきてらっしゃるみたいで、シモピー記者も頑張っておられる、そんなシモピー記者がですね引っ越す前のクリスマスどうやって過ごしていたのか、はい、そこだけはちょっと聞きたいなと。
嫌いですね。
今度はだから東京編が始まります。
なるほど。
全国で東京編
決めちゃった今。
分かんないですけど
本人が言ってないのに、
いきますよ。じゃあシモピーさんです。宮永咲ちゃんと過ごしたクリスマスの話です。もともとは染谷先輩の雀荘のイベントに繰り出される予定が急遽人手が手配できたので必要なくなったとのこと。イベント用に準備していた衣装もいらなくなったそうで持って帰ってきて私のためだけに披露してくれました。そうか来たか。衣装はいわゆるミニスカサンタ風で服で咲ちゃんの白い太ももが眩しく光ります。さらに肩やあなんだこれ脇も露出しておりかなり刺激的で大胆なデザインです。もちろん激レズリに合っているのですがこれが大勢のお客さんに見られなくてよかったという安心感もかなりありました。思わず言葉も出さずにまじまじと見つめていると彼女はサンタ服に負けないくらい顔をあからめながら
じっと見られているだけじゃ恥ずかしいよ
と可愛く抗議してきます。私はごめんごめんと謝りながら少し震える彼女の体を抱き寄せこの後むちゃくちゃ以下省略ちなみに私から彼女へのプレゼントはネックレスでさきちゃんから私へのプレゼントはマフラーでした。マフラーは彼女の手編みです。巻くたびに彼女が込めてくれたぬくもりを感じられるようで巻いてはほどきほどいては巻き直すのループが止まりません。2014年も彼女とのイチャイチャな思い出をたくさん刻むことができました。来年もまた2人一緒の時間を1秒でも長く過ごしていきたいと思います。
いやすごいですわシモピーさん。
もはや
あの、ね、僕
1ミリもボケが存在しない報告になってきますけど
完璧すぎてもはや悲しかったです
僕一番この中で燃えたのが
燃えたのは
サキちゃんじゃないんですよ、うん
はい、
シモピーさんがマフラーを何度も、
はいそうだね、
巻いてはほどき、ほどいては巻きのループの部分
これ、ね、嬉しくてな。
一流の CG ホルダーは、自分すら可愛いんです
そうなんです
あの妄想に出てくる自分すら可愛いんですね、
なるほど。
そこがやっぱすごい
もうそう会いたいな、
どうですか東半からのシモピー記者。
今言った通りですよ本当に、シモピーさんに燃え出した自分でいるのがねびっくりです。
なるほど、まあ、この部品部のコーナーね、うん、始まって長いですけど何人かもうちょっと覚えたよなんていう人もいると思うんですけど、お前やっぱシモピー記者と、もう一方はこの方なんじゃないでしょうか。あのミスターループでおなじみのですね、まあまあいろいろなね、あのゆいちゃんとかってよく妄想してて、
はい、
あの妄想の中ではゆいって呼び捨てにしてるあの人ですよ、
はいはい、
農機具さん
待ってました。
農機具記者からいただきました。今回どなたでもブヒブヒブヒってくれたんでしょうか。聞いてみたいと思います。農機具記者です。こないだセイバーと回転寿司に行きました。セイバーは回転寿司どころか寿司を食べることすら初めてということなので緊張している様子でした。なのでセイバーにもしかして緊張してると聞いたら、セイバーは慌てた様子で
緊張などしていません。なぜアーサー王がたかたか食事に緊張せねばならないのですか。無礼ですよ
と怒ります。でもセイバーは寿司を食べたことがないんだろ、少しは緊張するでしょう。するとセイバーは、
まあ少しは緊張します。何が入っているのかわからないものを食べて万が一毒が入っていたら大変ですからね。
セイバーは固くなり、初めて寿司を食べるのが理由で緊張しているという事実を認めようとしません。だけどセイバーはそんなところが可愛い、僕はそう思います。そして店に入り寿司を食べます。
この
寿司を食べた途端むせるセイバー。どうしたセイバー。そう聞くとセイバーは、
何か辛いものが入っています。これは私の好みではありません。
そうか、セイバーはわさびが食べられないのか。じゃあわさびが入ってないの食べるか。
そうしていただけるとありがたいです。
そこで次はわさびが入っていないものということでウニを注文しました。そして注文したウニを食べるセイバー。するとセイバーは眉間にシワを寄せながら、
このお寿司は何か変な味がします。特にこのオレンジ色のものが苦いです。もう少し普通の味のものはないでしょうか
と言います。セイバーはウニもダメなのか、じゃあこれにするか。セイバーでも食べられるものを考えて僕は卵を注文しました。そして卵の寿司を食べるセイバー。
うん、これは美味しいです。お寿司とはこんなに美味しい食べ物なんですね。素晴らしい。
セイバーのそのリアクションに対して、セイバーは卵が好きなのか、子供みたいだな。そう言うとセイバーは、
人の好みを笑うなんて失礼です。
真面目か。
しかもアーサー王を子供扱いするなんて無礼にも程があります。
悪かったよセイバー、これを食べて機嫌を直せよ。そう言ってセイバーにケーキを渡すと、セイバーは、
ケーキですか。回転寿司屋とはいろいろな食べ物があるのですね。
そう言ってケーキを食べるセイバー。どうだセイバー、美味しいだろ。
美味しいです。やっぱりケーキは美味しいですね。
どうだ、ケーキを食べたら機嫌直ったか。
もっと怒ってないです。ケーキで機嫌が直ったわけじゃないですからね。
僕はそんな照れ隠しをするセイバーが本当に可愛いと思いました。以上です。
なんかお二人がやってると素人セイバーっていうよりもなんか百戦錬磨のキャバクラ嬢と大企業の部長のなんか寿司食いに行って、それなんか旗から見てるみたいなさ。
いや
女の子演じてないから。
このセイバーでも可愛くない
ですか。可愛いですね。
東藩お願いします。
一刀一
お寿司ですよ。お寿司
修正ポイント、あるいは褒めるべきポイント。
外国の人がこうお寿司初めて食べたみたいなさ、と本人は言い張ってるんですよセイバーは。そこなんでしょ。
これ回転寿司屋さんですよね。
そうです、
ね。その回転するところになんかちょっとびっくりしたり、お茶が出てくるじゃないですか。
ギュ
ッと
すると
。あれにびっくりするセイバーとかもちょっと。
確かに。
見たかったですよね。
ああ、確かに。
で、セイバーがそのいちいちボタンとかで慌ててるのに。
あの、セイバー間違いなく食べた後お皿を元に戻しますね。
そうです、そうです。
そこは見たいですね。
見たいですし、セイバーが食べられないのを見て、反対側の子供が、って笑うと。それ子供に対抗心を抱くセイバー、
ムッ
セイバー。
なるほどね。
そうだね。俺だけじゃなくて笑う子供にムッとする子供っぽいセイバー。
僕ほら彼女ほら剣使えるから、はい、 流れてくる寿司を皿取らずにスパッとこう。そんな違うよ。
そんなバカな。
ハエじゃねえんだから
みたいな。そんなバカな。
注文したものを別のテーブルにちょっと取られて、だんだん無気になって
くるってい
う。いいね。いいですね。さすがです
ね。そこでエクスパイク会は見えないじゃないですか。見えない剣を使って取るとかそういう。
あとね、ワンモノを頼んでほしいんですよ。
はいはいはい。
でね、味噌汁とかね。
猫舌セイバーみたいですね。猫舌。あちって言ってほしい。今あちって言ったら言ってないみたいな、そういうの。
だいぶスイーツは好きじゃないですか。
スイーツ好きです、
うん、プリンはしてると思うんですよ、
はい、
で茶碗蒸しをプリンと思って食べて、あ熱い&ちょっぱってもびっくりする。
で熱い熱いって言ってお茶飲んだらお茶も
熱いって、
やりたいですね。そのコンボ
昭和のコントじゃねえか。
それはね、
みたいな。
これはなんだろう、どこで見れるのこのね、セイバー
はどこで
ということで、フェイト、まあ、国さんもお好きですからね。
好きですね。非常に面白かったですから、続きも気になりますよね。
いろんなセイバーさんもいますから、だからちょっとフェイトのやっぱちょっと二次元キャラ、何、二頭身セイバーみたいですね。
もうないですね、
プリズマエリアだけじゃなくということで、う
ん、オフィシャルででもなんかやってなかった。やって
ますよね、セイバーさん。タイプもいっぱい出るやつとかありましたもんね、うん。
セイバー、
セイバーさんの破壊力はやっぱ尋常じゃなかったな。
やっぱ今回のアニメの反響すごくて、そして冬コミなんかも本がすごい増えてましたね。
あ、やっぱさ、面白かったもん、まあ、まだ半分だから、
ね、若い子が作るその、ね、このフェイト本もちょっと新鮮でした、う
ん。フェイトって誰人気あんの？リン？セイバー？
いや、セイバーでしょ
今回。セイバーじゃん、
まずセイバーじゃん。
不女子はいないの？
いまして、もちろんあのおっさんたちが。
それは誰？やっぱり
僕みたいなのはフェイトゼロのあのおっさん二人、エミヤと
キリツ
グ。キリツグの、
マジで？
キリツグの綺麗じゃん。
そうそうそう、はい、あのお父さん同士の因縁の、
ね、多分そうなんです
。サーバントじゃないんだ。
あ、サーバントよりもその二人のその
ゼロが出ちゃうと多分キリツグと綺麗になる
じ
ゃん。もしくはあのリンちゃんのお父さん。
あ、そうそうそう、ありました。
リンの父親ね。
うん、
はいはいはい。いやということでね、まあ、思わぬ話にもなりましたけれども、皆さんも、理想のあの子とのあのキャラとのあのデート、まあ、回収した CG をお知らせください、メールは netmoji@gmail.com までです。よろしくお願いします。
熱文字、
ふつおった、ということで、ふつおたもね、たくさん溜まっていますんで、一つ消化していきたいと思いますが、
はい、
今日はあの日川師範が来ていらっしゃるということで、
はい、
ちょっとゲームの話。
お、いいですね。
熱文字ネーム、胸騒ぎ続く改め、ラヌキうどん。あ、名前変わったんですね、胸騒ぎさん。
ラヌキうどん。
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 ラヌキ言葉のラヌキとタヌキがかかってるわけです。
あ、
達夫編集長、国キャップ、特派員、記者およびスタッフの皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
重ねて更新100回の大台超え、お祝い申し上げます。あ、そうなんですね、2014年ギリで100回超えたんですね。それだと思うんです。
あってますね、
ついに。まあ、それでちょっと休むかもしれないっていう報告もしたんですけどね。まあ、ちょっといろいろまだ手は打とうかなと思ってますので、ね。スタッフやりたいという方はぜひメールくださいね。
よろしくお願いします。
2015年に入り、特に編集部内が新番組で慌ただしくなる季節ですが、少し時計の針を戻して2014年秋アニメを振り返ると、
うん、
ハイスクールセハガールは妨害の収穫でした。
いや、もうよかった、あれめっちゃ好きだった。
超面白かった
です
よ、
うん。
僕見れなかったです。お二人は面白い面白い。
そう、俺結構いろんなところで押したんだけどね、
うん、
連載とかでも書いたりしましたけども、うん、ZIP で紹介したいって言ったら断られましたね。ちょっとマニアックすぎるみたいな、うん、
はい。
そうですね、読売新聞でも紹介したいって言ったんだけど、
うん、
もうちょっと違うのお願いします。
あ、
へ、ハイスクールセハガールでも
かなり。ネットの配信でしたっけ？違う、
あのアニマックス、
アニマックスか。
主にアニマックスで皆さん見てます。
メガドライブ、セガサターン、ドリームキャスト、セガが誇る3大ゲームハードを擬人化したセハガールたちがミッションクリアを目指し、セガ名作ゲームの世界に飛び込むという体で繰り広げられるトリオ漫才が本作の見どころ。当初は3人の掛け合いに目を細めていたのですが、回を追うごとにコミカルな世界観を支える周到な絵作りに目を奪われるようになりました、うん。特に驚かされたのはゲームの世界に入ってからのカメラワーク、アングルです。 例えば初回第2回、まあ、1ビットと2ビットに登場するバーチャファイターは 3DCG ゲームの先駆けですが、実際のプレイ時のカメラアングルはそれまでの格闘ゲームと同じく横移動中心で KO シーンに別角度が用意されているといった程度でした、うん、ところがハイスクールセアガールでは往年の格闘ゲームからするとありえない角度のカット割りが多々あり、その自由度たるやバーチャファイターを舞台にしたロケ番組を見ているかのよう、うん、体当たりロケを繰り返すセアガールのデザインも愛くるしいだけではありません。ログイン後の CG テクスチャーに埋没せず、かといって違和感はない絶妙な落としどころ。めんどくさいファンですね。そんな風に思って見るアニメでもないんですけども、素晴らしいですね。ログイン後の CG テクスチャーに埋没せず、かといって違和感はない絶妙な落としどころ。単純に美しさを追求するのではなく、演出ありきでなされたクオリティ選択は逆説的に 3DCG の成熟を感じさせます。その証拠に演出ありきでゲームのテクスチャーに馴染ませている回もありました。つまり CG を使わなかったことにより CG の技術の高さを実感したということですね。そもそもゲームの中に入るという設定自体、昨今散見されるログイン型異世界もの、例えばソードアートオンライン、ログホライズン、ノーゲームノーライフなどのパロディのようで、カウチポテト気分で見始めたものの、いつの間にか居住まいを正していました。また作品そのものから離れますが、熱文字で触れられなければ正直に言って見過ごしていただろう作品だっただけに、どんな作品も余談で感化できないという期間になりました。これから次々とベールを脱ぐ2015年のアニメ新番組にさらなる驚きと発見を期待しつつ、さまよえる視聴者の羅針盤として熱量と文字数の2015年より一層の飛躍を記念しております。追伸音響橋爪さん、いつもありがとうございますということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハイスクールセアガール、
よかったんですよ。
こんないい言い方あるんですね。
ねえ、
いや面白かったな。
セットセットラジオっていうドリームキャストのゲームがあるんですよ、うん、スケートボードで渋谷とか街をにペインティングしていくっていうのがあるんですけど、その回が僕一番好きで、その本当にゲーム画面 の空気感が一緒で、
ね、そうだね、
カメラワークなんかもさっきはバーチャファイターズだとやっぱりこの視線が多いんですけども、うん、視点が多いんですけども、セットセットの回なんかはそのちょっとやたらなんか当時のビデオクリップ風にやたらカメラが切り替わるっていう感じなんですよ。それをアニメの本編でも同じアングルを入れてるとかなの、その制作者の皆さんの愛とかその勉強してる部分の量が半端なくて、知れば知るほどすごい尊敬しますね、この作品は。そうですね、
原作監修がセガ、そしてセガハードガールズプロジェクトというところ、もうセガがもうみっちり入ってると。
みっちり入ってますね。
監督が菅原聡太さんで、脚本が木部正幸さんと菅原聡太さんということだそうです。ご存知です、
はい、菅原聡太さんは最近だとほら女の子3人組の
グダグダですよ。
じゃあ、うん、それやってて、
その後のロボットのやつ
ですね。直球表題、
直球表題って最近の3人の絵なんとかなりきってヒロインじゃなくて、
あ、なりひろ、
なりひろ、
はいはいはいはい、
あれが菅原さんが監督って形でした。
まあ、だからこういうの得意にしてるんですね、多分ね、うん。しかし出色の出来、アニメーション協力が6次元アニメーションで、制作トムスエンターテインメントとジーニーズということで、こういうデータもあると嬉しいですね。はい、ということで、いただきましたけれども、村ラヌキうどんさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
セハガール見てほしいですね。
いやもう結構ね、楽しみですね。
俺だってバーチャファイター中に、
はい、
神宮寺さくら出てきた時とかすげえちょ
っと
感動しましたよ。
びっくりしたもん、みんな。
あと大喜利的ななんか面白さもあったもんね。だから単なるなんか漫才っていうわけじゃなくて、台本もちゃんと練られてるというか、お笑い頭の人が書いてんなみたいな、ありますよね。ああいうのこそ台本やらせてくれよとか思いますけどね。
ありますね。
セガもセガで社風でそういうのが昔からあんのかもしれないね。 CM の打ち方めちゃめちゃっていうところあったじゃない
そうですね、
もうドリームキャストは死んだのかとか自社でそういうことをやるって、
ね、
相当なその
面白いよ、ね、
やろうっていうのがないと。
結構セガのスタッフで、スタッフがまるまる変わるんですよ、年代で。
なるほど、
みんなも入れ替わりが多いんですよね。
でもそれじゃあ温かく上の人が見守るんだね、その気分があるんだな、すごいな。
続いて辰夫編集長、お疲れ様です。私は、ペンネーム佐藤太郎と申します。佐藤太郎さん、ありがとうございます。さて、先日キャラペリアというサイトが昨年末に実施した2014アニメキャラ魅力度ランキングの調査結果を公表されていました。
魅力度ランキング、
公表された結果を再集計し簡単なコメントをつけた資料を作りましたので添付ファイルで送付いたします。話のネタにでもしていただければ幸いです。よろしくお願いしますということで、
はい、
いただきました。こちらがこのキャラランキング、魅力度ランキングちょっとシェアしてください。
はい、
国井さんにも持ってきました。
どうぞ。
キャラペディアというのがあるらしいですね。
1万人に聞いたということのデータなんで、ね、うんうん、割合としてはでも女性多いね。
でね、
54.7%、
これがだから
、
この方の、はい、あ、一応ねどういうことになったかというと、
はい、
このアニメファン1万人に2014年に放送されたアニメの中で最も魅力だったキャラクターは誰かってことでアンケートを取った。
ほう、
そうなんだ。俺でもちょっとびっくりだ。
で、男性 45.3%、 女性 54.7%、まあ、若干女性が多いぐらいな感じです。で10代20代が 89.4%、 これすごいデータ
で、ね、
9割が10代20代。
そうなんだね。あ、でもそれを考えるとこのデータのランキングの上位ってよくわかる。
だからで30代以上が 10% しかいないんで俺らも 10% 寄りだし、
うんう
ん、なんだったらこの人たちはだから鈴宮春人が見てない人たちですよね。
そうか、
まあそうです
よね。ですよね。
エヴァとかをリアルタイムで見てない世代ってことですよね、うんうん、ということで魅力度ランキング総合1位、
はい、
ソードアートオンラインの結城アスナ君。
メインヒロインの方ですね。
で総合2位がフリーの七瀬はるか。だこの辺はやっぱ女性票が固まったんですよ
ね。七瀬くんね。
で3位がやはりソードアートオンラインのカズト。4位がフリーの誠。だからソードアートオンラインとフリーが人気あったってことなんです
ね。
5位弱ペダ荒北康友。で6位ニセ恋小野寺小崎、
うん、
その後はもう東京グールの金木さんで、またソード
金木くん入るんだ。
ソードアートオンラインすごいな、うん、魔法科高校の劣等生の柴達也くんが9位、10位がググレコックリさんのコックリさんで、配給の菅原が11位。つうかソードアートオンライン12位にも入ってんだよ、
うん、
しのちゃん1,2,3,4 キャラ入ってんの、
うん、
13位がご中佐、14位が配給の影山、
うん、
はあ、15位にラブライブの錦野さんの、
錦野さんなんだね。そうするとラブライブが
で、ほのかが17位に入ってる、
うん、
でフリーの松岡凛が16位、
うんうん、
18位が1週間フレンズの藤宮さん、19位と20位にあの月刊少女野崎くんのさくらさん、三越柴さんが入ってると。
うーん、そうするとこの年代でさ、さっき話してたフェイトのシリーズだとさ、りんちゃんが1位なんだよね。
どこに入ってる、どこに入って
る、ね、27位か。
遠坂、あ、本当だ、
遠坂
凛、
やっぱりりん
ちゃんなんだよ。りんちゃんだ。
でもこれよくわかる、ソードアートオンライン上位ってのがよくわかる。後発の作品を見てるとよくわかるよね。
ほおずきの冷徹のほおずきが21位、ニセ恋のちとげが22位、
うわ、
サイコパスのあかねが25位。という結果になっております。
ショックなのがですね、
うん、
プリキュアが1個も入ってないん
です。入ってないね。
やっぱ今分かるんですよ、やっぱり10代20代いないんですね、
う
ん、
そりゃそうだわ。
そりゃそうだ。
この方のちょっとコメントもあるんですけど、男女両方から支持されるキャラはとても少ない、
うん、
支持される作品が違うためなのか、その例外が総合3位の、桐ヶ谷和人君ソードアートオンラインで、はい、投票ポイントの 45% を男性、 55% を女性から得てるということで、すごいキャラクターですね、
うんうん、
で女性の間ではフリー、弱虫ペダル、配給、などがランクイン、
はあ、
まあそうだよね、
でしょうねっていう、
男性からの支持が主だが女性からも支持あるキャラとして、ソードアートオンライン、魔法科高校の劣等生、ご中佐ほのか、あとはラブライブのほのかとか、ね、ソード そうだ、魔法科高校の劣等生の柴達也は男性から主に支持される唯一の男性キャラ。
なるほどね。
はあ、
ご中佐で知能は女性からも支持があるけど、ココアやリゼはそうでもない模様。女性からの支持が主だが、男性からの支持もあるキャラ、女キャラとして、月刊少女野崎くんの桜千代、そしてサイコパスの常森茜。
あ、
この辺なんか分かりますね。確かに女の子が共感できる仕様になってます。で、一定以上の支持を集めたキャラを当ててる声優さん、
うん、
一番多いのがカジさんでしたね。
は
あ、アオハライド、ブラックブレッド、七つの大罪、野良神、ハイキュー、ドンテンに笑う、まあ、この6つ。オノディが 5つあるで2位。オノディと神谷さんが2位ってことだね。オノディがだからバラカモン、コックリさん、クロコのバスケ、黒羊、ジョジョの奇妙な冒険。あ、もうでかい役やってんな。神谷さんがクロコのバスケ、進撃の巨人、ワンピース、野良神、ハマトラ、我らが桜井貴弘が4つキャラが入ってるところ、ね、狼少女と黒王子、グリザイアの果実、ググレコックリさん、ダイヤの絵です。
すごい数こなしてましたからね。
女性だと天宮さんが強いですね。これはでもかなり勢力地図変わってき始めましたね。
14年からこの人の名前がボンと出て
きた。1週間フレンズ、赤目が切る、7つの大罪、東京グール。
1週間フレンズ大きかったらしいですけどね、やっぱりね。
ミュージックフェアも出てますよ、
ソラさんって。あの歌すごく出たらしいです、
ね。鈴木達久さんが、まあ、フリーと黒子のバスケと7つの大罪っていう、まあ、重要作品にドーンと来てる感じですね。うわ、まあまあこんなデータがありつつ、
面白いですね。
男性声優が上位を占めているという結果がデータから分かりました。だからやっぱりあの、まあ、ほぼ半々の中でもやっぱり声優さん をすごく支持しているのが女性票でが多いというのがよく分かる。
もしくはその男性が女性、あの男性ファンが女性の声優さんファンだってなるともっと割れるんでしょう。
そうだから男女でね、支持の傾向が非常に異なるというのがこの方の調査から分かりました。ということでね、この方は佐藤太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと皆さんもこのキャラペディアね、ぜひ見ていただければなというふうに思いますけれども、こんな普通歌もありまして、ね、
全然普通じゃなかったですよ、凝ったお手紙。
これはもう熱文字のってことですからね。
こういうことやってる方がいらっしゃるってことですね。キャラペディアという名前のあれらしいですね。
まあ、あの2014年アニメランキングっていうのをまあ年末やったんですよ、かなり大きな反響がありまして。お久しぶりです、黒と申します。熱文字には2回目の投稿になります。以前にキャラ萌えについてわからない的なご相談をしましたが、シナリオや作者に萌えるのもありなどという意見をいただいて、なるほどなと思いながら拝聴させていただきました。今回の投稿は第101回放送の2014年アニメランキングについてです。最後は無視し確実だなと思いながら聞いていて、案の定1位だったので熱文字っぽいなと思いました。ただ旦那が最近何を言ってるのかわからない件が候補になかったのは良いのでしょうか。そこだけ気になってしまいました、ということでいただきました。まあ、この方はですね、ちなみにあの1位から20位決めてくださってるんですけれども、1位がナギのアスカラ、2位がソードアートオンライン、3位が旦那が何を言ってるのかわからない件、4位が未確認で進行形という、まあやっぱりこの辺みんな見てるんですね。
まあ、見てるんですね。
好きなんだ ね、
ね、
そうなんです
ね。
でもソードアートオンラインって入ったっけ俺ら。
はい、いや、ね、上位には入ってない。
上位には入ってなかったか、
これだから、
まあまあ見てるんだけど、
2014年ってことは2ってことでしょ。
そう、
そうなんだよね。
旦那が何を言ってるのかわからないけど、僕が一人で激推ししてました。
面白かったっす。
いや、やっぱりね、1年間ね、106、70本あるから、こう足止め入れて3人で票を入れても、やっぱ一人しか入れてない作品の方が多いんだよね。
あ、
だからそうなるとやっぱり虫とかピンポンが上位に来ざるを得ないということになってくるんですよね。というわけでありがとうございました。こんなメールもね届いておりました。
はい、
そうだと強いよね。
強いですね。
だって後続の本日から始まったやつも見ると 一括りにしちゃいけないけど、まあ、いわゆる中二だよね、うん、もう記号化されてる中二っていう風になると、まあ、ソードアートオンラインってでかいんだよね。
そうだね、
うん、だ白箱やってるからあえて言いますけどこれは僕のうがった見方ですけど、作家さんにこれ今流行ってるからこういうの書いてっていうオーダーなんだよね多分、うん、それもあるんで、
う
ん、
もう
ただ若い世代ってやっぱこういうの好きだから、
みんなが好きなのをとりあえずまとめてみようっていうことだよ、うんうん、
そうだよね。だソードアートはそれ一周あの時はまだ新しかったけど、ゲームの中に入って出てこないっていうのは出てこれない、うん、で死んじゃうっていうところで見せてたんだけど、今だとその死ぬ殺すっていうのが難しいから、例えばドラゴンが攻めてきたり、あの異次元に行ったりって言っても、いや実は死んでいない、封印されていたからここは大丈夫とかっていう設定になるから、死ぬ殺す傷つくっていうのをやるんだけど大丈夫でしたっていう風になるから、その年取ってる人たちはだからどう、俺ら世代はね、うん、それってどうなんだろうっていう風になっちゃうんだろうけど、若い世代はそうは見てないんだ多分ね、
うん、
そこも面白いんだけどね。
そしてこの熱文字が2014年年内で100回を迎えたことに対するメールもいただきました。
ありがとうございます。
なでこスマイルさん、放送100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
突如として iTunes に現れた第0話から早いものでもう2年が経つのですね。あれから99週間おかげで楽しく暮らしてこられました。それもこれも熱文字編集部の皆さんの部費部の先輩方の音響の橋爪さんのご苦労のおかげです。例えば今期のアニメ新番組全部見てみた件、これは正気の沙汰ではありません。私の代わりに食材として十字架にかかっているとしか思えません。そのおかげで私のような迷える子羊は1日1話くらいでマイペースにアニメを楽しめている次第です。放送がこれからも続くよう願っております。ですからお願いです、誰かスポンサーになってください。私は勤め人なのでグッズが出たら買います。クソ、なんで俺がマーク・ザッカーバーグじゃないんだ。メールいただきました。なでこスマイルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
鉄文字ってほら2年間ちょうど2年か
2年だ、ね、
ピンときたのは俺たちって多分ジャンヌ・ダルクなんだな。
ジャンヌ・ダルク
どういうこと、どういうこと、どういうこと。
波乱万丈のあれがほら歴史の表舞台に出てきた2年間ぐらいだから
、ああ、ね、
そういう命が短い。17ぐらいでできて19でああいう
熱
で焼かれてしまった。
ちょっといろいろね、制作体制を整えたいというね、その音響スタッフであるとか、そのホームページ作るのか作んないのかとか、はい、まあ、そういったところも含めての新しい体制をね、年間スケジュールを立てつつみたいなことでお休みするかもみたいなことなんで、まあ、スポンサーが入れば全て解決しますから、
うん、
もしスポンサー入りますよという方はね、言っていただける。いや本当にいろんなデータを取るに、うん、この番組最低でも数万人が聞いてるんですよ、
うん、
毎週必ず、うんうん、これね、あのちょっとした FM よりね聞いてる人多いんですよ。だから広告効果は非常に高いはずなんですよ。しかも聞いてる人の特性がすごく分かっているものなので、ただあのいろんな企業があのスポンサードの前例がないからお金出せないんですよ。だからキスカはね、うん、あのそこはマンパワーでやってくれましたけども、うんうんうん、あの例えばどっかの企業がラジオとか FM とかだと他の企業もスポンサードしてるからやりやすいっていうのはあるんですけど、うん、なかなかポッドキャストっていうとね、決定権持ってる人が何それっていう風になっちゃうんで、お金が下りにくいんですよ。ただまあアーカイブが残るんです。絶対ラジオとかよりは広告効果高いはずです、
うん、
もしよかったらどうですか比嘉さん。
おえこれ大きくなっちゃった。
沖縄県とかどうですか、自治体で入りますか沖縄。
自治体欲しいね。
自治体で欲しい。
沖縄の仲間 の FEC っていうね、
ブ
トさんも
知って
る笑い団体が、今ハルサエイカっていう、うん、あの 沖縄のローカルヒーローのもの、うん、作品やってて、それが映画化したんですよ。
マブヤじゃなくて？
うん。うその
新しいの出てんの。
マブヤ対抗して作ったんですよ。
う
ん、そう、しかもほぼ同じスタッフで。
え？
まあ、そういうことあるんですよ。まあまあ、
すごいじゃん。
ね、で今渋谷とかにやってるんで。もうちょっと僕早ければね、動ければね。
なるほどね。
その宣伝でとか。
ああ、いいじゃん。
よかったんですよね。特撮だし。
ね。
ジャストだ。
まあ、それからクラウドファウンディング的なことをするのか、とはいえ、ちょっともう、みんな動けないんでね、もう、雑務ができる時間がないのでね、どうしていこうかなと思うんですけれども、まあ、皆さんの応援があってこそなんでね、続けられる限りは行きたいと思います。
なんか、ものすごく機材のあれがもっと進化してね、 あの今をやってるほらこの広告、真面目な話をすると番組をやってそれが何かの広告になりますよっていうシステムじゃないですか、うんうん、これからのあれってのはもう早い人10年ぐらい前から言ってたんだけど、違うものを売るんですよ人が集められるところって、うんうん、データですよね、だから、うんうん、さっきのキャラペディアじゃないけど、
う
ん
う
ん、例えばこれ聞いてる人たちに、
う
んうん、じゃあこれどう思うっていうのをデータを簡単に取れてこっちの手間にもならないっていうシステムが組めれば、そのデータ集めてそのデータ売れるわけです。個人情報という意味じゃなくて、
そうだよね、
この作品に対して、うんうん、このシーン、このこれに対して1万人はこう思ってるっていうデータを取れるんです、僕たちはっていう売り方をするんです。薬とかがな、医者かなどっかやってるんだよね。それだから薬剤会社がついても巨万の富、富というかそういうのができたって話は昔聞いたからね。そういう時代になってきてんだよね。
まあちょっと時代に合わせて頑張ってみますので、
頑張りましょう。
皆さんもちょっと熱心に応援していただき
たいと思います。
以上です。
熱量と文字数、
編集後期
おい
ということで、もうあ
っという間ですね。真面目な話もしましたね。
いや、いいんじゃないですか、こういう会があっても、うんうん、であとはあの掲示板のようにですね、僕はお経のように、はい、この1話をちょっと読み上げていくみたいなのを、はい、これからやろうかなと思います、
は
い、
楽しみですね。
番組を聞いた感想もね、いただきたいんです。いただいております。長茂由紀さん、長茂由紀記者からいただいております。こんばんは、達夫さん。長茂由紀と申します。よくねメールくれてますけども、グラスリップ特集聞いて考えたことを少しお話します、うん、あったんですね、グラスリップ、はい、ちょっとみんな見方が分かんないのかもしれないけど面白い作品なんだよっていうのをイベントでも前田久志さんやってくれました、うんうんうんうん、私は残念ながら楽しむことができませんでした。グラスリップは純文学なのでしょう。純文学は何度も読み交わすことで真髄に迫るものだと思います。しかし1週間で数十本のアニメが投入されている状況では高い評価を得るのは難しいのではないでしょうか。一方、秋アニメの白箱はアニメ制作の話として非常に見やすいです。同じシーンが演出でこんなに違うのかとか、制作が現場の臨場感に引きつけられます。今期秋アニメは注目作がたくさんあります。特に日曜日は桜井アニメが豊作です。ウグレコックリさん、狼少女とクロージグリザイアの果実、もはや桜井祭りです。長毛さん、ありがとうございます。ちょっと前にね、はい、いただいたメールだったんですけれども、はい、グラスリップ特集を聞いてということで、
あれ秋口ぐらいで
した、ね、まあまあみんながみんな分かんなくてもね、いつかそういう作品あったな、もう一回見てみようかななんて思えればいいんじゃないでしょうか。ちなみにどう、昔見て分かんなかった作品とかある？
あ、分かんなかったってい う,
だったんだ
う、いうよりは年取ってくると逆なんじゃないの。僕はそれが多いですけどね。
例えば
これ泣いたのに今見ると全く泣けない。
あるわあるわ。だから俺はね、2年に1回ぐらい、ね、うん、クラナドのアフターソーリオン、
はいはい、
17、18話を
ちょっと新しいじゃんまだ
見返してみてた、うん、なんか本当マジ泣けんのか多いと、うん、でしかもそれ話分かってて泣けんのかと思って見るんですけど、うん、未だに泣いてますね。
それも解説だよね。
あ、すげえなと思って、
うん、
いやあれ何だったんだろう、一時の気の迷いかなとか思ってたんだけど、うんうん、やっぱりね、俺がずっと疲れてるかいい作品かどっちかです。
いい作品なの。
日賀君ある？でもそ前さ、だってスポーツものとか一切手出してなかったよね。
そうですね、
それクロバスでちょっと目覚めた、
ね、クロバス結構目覚めたのはありますね。いろいろそこから引っ張って見てますね。
クロバスの何が良かったんだっけ？
あのですね、キャラクター。
そう、キャラの魅力って言
って
た。覚えてたね。
覚えてなかったんですけど。
あ、だから有料ですけどね、秋葉ビビーチャンネルの方でアニメ界4人揃ってね、
うん、はい、
よくクロバスの話とか山のすすめの話とか散々してきましたけど、ハイスクールサーガールもそこでしたっけね。
ハイスクールでもしましたね。
まあまあそんなのもありますね。よかった。お知らせありますか？
お知らせはですね、あの告知ではないんですけど、3月に沖縄に遊びに行きますので。
遊びに行くだけかい。いいの、
はい、遊びに行こうと思ってます。だいぶ沖縄帰ってないんで。
いいの、
2年ぐらい行ってないんで、ちょっと行こうと思って。
花粉ないしな。
ないし、なんかそう、沖縄のそうオタクスポットとまた探そうと思って。
オタクスポット、
はい、増えてんの？
増えてるかもしれないし、ゆるキャラ事情とかそういう春災害的な費用とかもありそうなんで、ちょっとその辺の事情を調べてます。4月にまたこの番組で報告しますんで、お楽しみということで。
国井先生は
僕もうもっと勉強します
兵器を
もっと勉強します。
推し特集やるのってプラスト
で、それってプラストは来週、来週でこれ収録してる来週の木曜日、
ね、2月の4日とかだ、
もし間に合えば3日、はい、4日ぐらいですかね、
まあ、ワウワウプラスト、まあ、ニコ生放でやってますんで、はい、まあ、1万何5000人かぐらい見に来てくれますんで、クンリーさんが兵器研究家として喋りますんで、はい、推しさん、推し
守る論ということで推しさんについて喋ってもらう、
推しさんいいですね、
大好きです、
クンリーさんの推し論は楽しみですね、そういうのもやってますんで、は
い、よろしくお願いします。
はい、というわけで、あとはですね、なんかあったような気がするんだけど、2月、あ、2月の次だから次の秋収録が2月の10日だっけ、僕らの、
そうですね、
揃うのが2月の、
言っちゃっていいんですか、
9日か10日ぐらいなんで、皆さんは2月の8日ぐらいまで、2月の8までにこの1話とふつおたメールいただければなと、
はい、
思いますんで、熱文字 @gmail.com までブヒブ、この1話ふつおた、これね、熱文字 @gmail まで2月の8日までです、お願いします、お待ちしております、はい、ということで今週は以上です、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。